皆さんこんばんは。改めまして、このように新学生私たちを、伝道実習船橋教会で、受け入れてくださって、またこのように愛する兄弟姉妹とともに、祈祷会の時を、持つことができることを心から感謝しております。いつも船橋教会に通っているはずなんですけども、すごく緊張感が、感じております。今晩ともに御言葉を通して、神様の御心をお伺いしたいと、そのように思っております。まず最初に、お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、今日このように船橋聖書バプテスト教会の愛する兄弟姉妹とともに、特に今晩は新学生とともにこの祈祷会の時をお捧げできますことを感謝いたします。今から主のお言葉を通してあなたのお心を伺いたいと思っております。どうかご聖霊なる神様がお一人お一人のうちに豊かに臨んでくださって、主のお心を知り、またそこにお従いする信仰と祈りを持って今晩それぞれの場所に帰ることができますように、この時を導いてください。一切を主の御手にお委ねして、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今晩、共に見ていきたい、箇所は、皆さんもよくご存知の箇所であります、ルカの19章1節から10節の御言葉をお開きください。ルカの福音書19章の1節から10節になります。新約聖書の157ページになります。それでは拝読いたします。ルカ19章1節から10節。それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それで先の方に走っていき、イエスを見ようとしてイチジクグワの木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。イエスはその場所に来ると、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日、あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイは急いで降りてきて、喜んでイエスを迎えた。人々は皆、これを見て、あの人は罪人のところに行って客となった、と文句を言った。しかし、ザーカイは立ち上がり、主に言った。主よ、ご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば、4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日、救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は、失われたものを探して救うために来たのです。本日の説教のテーマですけども、失われたものを探して救う神、このようなテーマを設けさせていただきました。皆さんもよくご存知の箇所であると思います。 この箇所は、ザーカイがキリストと出会い、そして、彼が悔い改めに導かれ救いをいただく、その箇所になります。この箇所はキリストの働きの三つの要素を伝えております。そこで今晩、この救いに関してキリストの働きの三つを共に見ていきたいと思います。一つは失われたもの、そして二つ目が探す、そして三つ目が救う。この三点について共に聖書から確かめていきたいと思います。まず一つ目でありますけれども、失われたものであるこのザーカイについてになります。一つ目のポイントが、ザーカイは主税人の頭で罪人と呼ばれていた。これが一つ目のポイントになります。19章の2節には、彼は主税人の頭で金持ちであったと、このようにあります。主税人というのは人々から税金を徴収する仕事に就く者のことを言います。彼らは徴収した税金から自分の取り分を上乗せして利益を得ておりました。そのため人々からは非常に嫌悪される、そのような存在でもありました。そのような主税人の頭であったこのザーカイは多くの富を持つ金持ちでもありました。決して生活にはこと困らなかったと、そのように思われます。しかし七節を見てみると、人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと、そのように書かれております。彼の評判は非常に悪く、そしてあえて彼と友達になろうと、そのように言う者はおそらくいなかったと思われます。また八節にあるように、実際に彼は誰かから脅し取るようなことをしておりました。人々から嫌われるようなことをしていたのも事実でありました。彼がそのような中でどのような思いで生活をしていたのか、それははっきりとはわかりませんけども、この後彼がイエス様を必死に見ようとしたという、この姿を見て彼の中にはおそらくお金では決して満たされない何かがあったのではないかと、そのように想像できます。繰り返しになりますが、彼は人々から罪人と呼ばれていました。今確認しましたように、彼がそのように言われるのはある意味仕方のないことでもあったかもしれません。しかし聖書には、彼に限らず人は生まれながらにして皆罪人であると、そのように書いてあります。皆さんもよくご存知の通りだと思います。最初の人アダムが罪を犯し、全人類に罪が広がっていきました。このザーカイが罪人であるということは、真理であります。同時にこのザーカイのことを罪人だと呼んでいたその人々もまた同じ罪人でありました。そこに変わりはありません。しかしここでザーカイと他の人々との違いは何であったでしょうか。それはザーカイが自分自身が罪人であるという自覚があったということです。彼は切実に救いを求めておりました。このザーカイと同じように、私たちも生まれながらにして罪人であります。そのままで良いということはありません。まさに 罪を持ったその私たちの状態は神様の目から見て失われた状態であります。またありました。では神様はどのようにしてそこから救いへと導かれるのでしょうか。二つ目のポイントですけれども、二つ目に、探すという点についてです。失われたもの、それを探すという点です。二番目のポイントは、イエス様はこのザーカイに会いに来たということです。これが神は探すというポイントです。イエス様はザーカイに会いに来た。イエス様がエリコの町の中を通られているとき、ザーカイはイエス様を一目見ようと奔走します。彼にはイエス様に対しての求めがありました。しかしここであるように、イエス様の周りにはいつも大勢の人がいました。そのため背の低いザーカイは見ることができませんでした。そして4節にありますけれども、彼は先回りをして、しかも走って木に登って高いところからイエス様が来られるのを待ち構えていました。この彼のもう何とかしてイエス様をこの目で見たい、見よう、そのような決意がここから伝わってきます。そしてイエス様がその場所に来られて、ザーカイはイエス様を見ることができました。しかしイエス様はそこを通り過ぎるのではなく、イエス様はそこで立ち止まり、上を見上げてザーカイに声をかけられたのです。その第一声はザーカイ、五節にある通りです、ザーカイでした。初めて会うはずのイエス様がザーカイの名を知っておられました。そしてイエス様は続いて、あなたの家に泊まることにしてあると、そのように言いました。ここからわかることは、イエス様はこのエリコの町でザーカイと会うこと、それはすでに計画されていたことだということです。この記事を見るときに、ザーカイが必死に頑張って、その結果が報われて、やっとイエス様に見つけてもらった。まあ、そのような印象が残るわけですけども、実はイエス様はこの失われた罪人であるザーカイのことをずっと前から知っていて、そしてザーカイに会うためにまさにザーカイを探しておられた、そのように言えます。ザーカイがイエス様を求めてイエス様を探していたようで、実はもっと前から探しておられたのはイエス様の方であったということです。神様は失われたものを自ら探されるお方です。私たちも同じように、私たちが救われた私たちは、私たちが神様を見出したのではなく、また私たちの頑張りによって努力によって救われたのでもありません。ただ神様がこの失われている私たち一人一人を探し見出してくださったのです。神様に見出していただいた、救われた私たちはそこで満足、終わりなのでしょうか。ザーカイにイエス様はあなたの家に泊まることにしてあると言いました。これは共に食卓を囲んで深い 交わりの関係を持つという意味でもあります。まさに神様はザーカイにそのように言ったように、私たちを見出してくださり、救い出してくださり、神様との関係を回復させてくださいました。しかしそこで終わりではなく、神様は私たちがそこからさらに神様との深い関わり、関係を築いていくための救いであるということを覚えたいんです。神様に見出され、関係が回復された私たちは、さらに神様との交わりの中で、また神様との関係の中で、神様をさらに知っていくことを神様は求めておられます。この点が神様は探すお方であるという2点目のポイントです。そして3つ目に、最後になりますが、神様は救うお方であるという、この救うという点についてです。どのようにして私たちは救われるのでしょうか。今2点目で見てきたことは、私たちの頑張りによるのではなく、神様の側から私たちを見出していただくということを見てきました。もう少し進んで見ていきたいのです。救うという点で3つ目のポイントは、ザーカイは悔い改めたということです。ザーカイは悔い改めました。イエス様にお会いしたザーカイは喜んでイエス様を迎えました。6節にある通りです。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。続いて7節には、人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となった。このような人々の冷たい視線が書かれておりますけども、ザーカイはそのような人々の視線に目もくれず、8節で驚くべきことをイエス様に言っております。それは、私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから落とし取ったものがあれば4倍にして返します。このように彼は言っております。ザーカイはこれまでの自分自身の過ちを認め、また悔い改めたことをここではっきりと告白し宣言いたします。これがザーカイがイエス様にお会いして取った彼の応答でありました。イエス様はこれを聞いて、9節、今日救いがこの家に来ました、この人もアブラハムの子なのですから、イエス様は救いがこの家に来たとそのように言います。まさに失われていたこのザーカイがイエス様に見出され、また救われたこの瞬間でもあります。私たち人は救いを拒んでいては救われることはありません。自動的に何もせずに救われるということはありません。神様は私たち人間に自由な意志をお与えになりました。それはなぜでしょうか。それは、私たちがこの神様の招きに応答するためであります。救いをいただくためには、自分の罪を認めて、そして救いを受け入れることが求められています。また神様との深い関係を築くために救われたこの私たちは、なおのこと日々神様が一人一人に語りかけてくださる、また示してくださる ことに対して応答していくことが求められています。このザーカイの悔い改めの応答に私たちも習うものとなりたいんです。少し前の記事ですけども、このザーカイと同じような、ある金持ちの青年がイエス様に対してザーカイとは対照的な態度を取った箇所が出てきます。少し、共に見ていきたいと思います。ルカの18章の18節をご覧ください。ルカの18章18節、またある指導者がイエスに質問した。良い先生、何をしたら私は永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。そして22節23節ご覧ください。イエスはこれを聞いて彼に言われた。まだ一つあなたに欠けていることがあります。あなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。この金持ちの青年はこのイエス様のお言葉にこの時応答することはできませんでした。その後この青年が救われたかどうかは聖書には書かれていませんので断言はできませんが、少なくともこの時イエス、ザーカイのような応答をすることはできませんでした。同じようにこの神様の導き、ご聖霊の導きを拒むのであれば救いに導かれることはありません。同時にイエス様はこのように続けております。今の記事の続きですけれども、18章の25節から27節をお読みします。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。それを聞いた人々は言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。このことからわかるように、このザーカイが宣言したこの驚くべき悔い改め、これは本来、誰にもできないような、そのようなことにも思います。しかし18章の今読んだ27節にあるように、これはザーカイから出たことではなく、神がそのようにザーカイが応答するように導いてくださったというふうに、捉えることができます。それは彼が神様の導きを拒まなかったということです。このザーカイにもたらされた救い、これは彼が主の導きに応答したからであり、その彼の応答は神様がそのようにさせてくださったということです。まさにこれは神様がザーカイを救ってくださいました。私たちは救われた者として神様との関係を一日一日深めていくこと、それを求められております。私たちは日々そのような主に応答をし、お従いできるように、どうぞ主よ私を導いてくださいと、そのように祈りたいのです。そしてその私たちの応答も、 日々の応答すらも主の一方的な恵みによることを覚えて主を褒めたたえるものでありたいのです。今日は3つのポイントで、神様が失われたものを探して救う、このことを見てきました。失われていた私たちは神様によって見出され救われました。これはただただ一方的な神様の働きかけでもあります。ザーカイはイエス様を見るために奔走し、そしてイエス様を迎え悔い改めの応答をしました。繰り返しになりますが、これもまた実はそのようにさせてくださった神様の恵みであるということです。私たちは今日覚えたいことは、恵みによって救われたものであることを今一度覚えたいのです。そして今日ここに集われたお一人お一人、それぞれの学校において、また職場において、家庭において、それぞれ置かれた場所があります。そして日々神様がお一人お一人に、皆様お一人お一人に示してくださっている、お一つ一つ一つのことがあることを覚えます。私たちはこの今日のザーカイのような応答を持って、日々悔い改めを持って、そのように主にお従いしていくものでありたいのです。そして日々主に応答し、またお従いする中で、さらにこの主を知っていき、主との関係が深まっていくように祈り求めるものでありたいのです。神様がそのことを救われた私たち一人一人に求めておられるということを覚えて、すべてを主に感謝し、主に栄光をお返ししていくものでありたいんです。最後に二つの御言葉を拝読してお祈りをしたいと思います。エペソ人への手紙の2章8節、エペソ人への手紙2章8節、新約聖書の386ページになります。この恵みのゆえに、あなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。もう一箇所、第一コリントの15章10節、第一コリント15章の10節、349ページです。ところが神の恵みによって、私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが。それではお祈りをしたいと思います。天の父なる神様、このように共に御言葉を通して主のお心をお伺いすることができまして感謝をいたします。ザーカイは一方的な神様の恵みによって救いをいただきました。それはザーカイが神様の導きを拒まず、自分の罪を認め悔い改めて、その救いを受け入れたからであります。しかしそれもまた神様の恵みであることを覚えました。恵みによって救われた私たち一人一人が、なお神様の恵みにより頼み、日々主に悔い改めと また神様への従順をもってお従いすることができますように、神様の恵みによって導いてくださいますようにお願いをいたします。このひとときを感謝してイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ありがとうございました。